今日は創世記の9章18節から29節お読みいたします。箱舟から出たノアの息子はセム、ハム、ヤフェトであった。ハムはカナンの父である。この三人がノアの息子で、全世界の人々は彼らから出て広がったのである。さて、ノアは農夫となり、ブドウ畑を作った。ある時、ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは自分の父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。セムとヤフェトは着物を取って自分たちの肩にかけ、後ろ向きに歩いて行き、父の裸を覆った。二人は顔を背けたままで父の裸を見なかった。ノアは酔いから覚めると、末の息子がしたことを知り、こう言った。カナンは呪われよ。奴隷の奴隷となり、兄たちに仕えよ。また言った。セムの神、主をたたえよ。カナンはセムの奴隷となれ。神がヤフェトの土地を広げ、セムの天幕に住まわせ、カナンはその奴隷となれ。ノアは洪水の後、350年、生きた。ノアは950歳になって死んだ。そこまでといたします。この18節から今まで、あまり触れていませんでしたノアの息子たちに目が注がれます。そして19節で、全世界の人々は彼らから出て広がったのであるとありますように、もはや滅ぼされることがなくなって、新たに始まったこの人間の歴史、すなわち今の私たちも属していますこの歴史と、洪水後箱舟から出たノアの息子たちとの連続性がここで強調されています。ですから私たちとつながっているということをこの19節は伝えています。振り返りますと、本当はアダムの息子カインとアベルから出て全世界の人々が広がるべきだったのですが、洪水という神の介入によって世界に一旦終止符が打たれかけたんですね。それによって神は天地を始められるだけではなくて、それを終わらせるお方であるということが、もうこの段階ではっきり示されたんです。皆さんもよくご存知のアルファでありオメガであるという言葉が新約聖書にありますね。そのことがもうここで宣言されまして、今の私たちの歴史があるということを伝えているところです。さて、今日は親と子の物語と、こうタイトルをつけました。と言いますのも、人間を扱い三部作の物語で、今日物語が今日揃ったんですね。つまり アダムとエヴァの物語は男と女の物語でした。カインとアベルの物語は兄と弟の物語でした。そして今回のこの20節から始まりますのが、ノアとその息子たち、すなわち親と子の物語です。この3つの物語を聖書は一番最初に、人間を扱う三部作として、伝えているんですね。さて、5章の29節、ノアの父レメクが不思議な言葉を言いましたね。主によって呪われた大地で労苦して働く農夫であったんですけども、その子ノアも農夫となるんです。で、この農夫という言葉にちょっと注目いたします。と言いますのも、これは日本語の聖書の翻訳を、なかなか原文通りは翻訳しにくかったので、意訳をしておりまして、原文は大地の男、あるいは土の男と表現されています。創世記を学んできまして、人間とこの大地、土が非常に密接に関係していることを知らされます。そしてその関係が変化してきたことも知らされます。ちょっと振り返ってみましょう。2章の7節にこうありました。神である主は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。人はこうして生きるものとなった。こうありまして、これが人間と土の、最初の関係、密接な関係示してます。そして3章17から19にこうあります。あなたのゆえに土は呪われてしまった。あなたは生涯にわたり苦しんで食べ物を得ることになる。土があなたのために生えさせるのは茨とアザミである。あなたはその野の草を食べる。土から取られたあなたは土に還るまで額に汗して糧を得る。あなたは塵だから土に還る。こうありましたですね。そして4章の10節から12節。あなたの弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。あなたの手から弟の血を受け取るため、その口を開けた土よりもなお呪われている。あなたが土を耕しても、その土地にはもはや実を結ぶ力がない。こうありました。そして5章の29節、これがレメクが言った言葉ですね。主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労をこの子は慰めてくれるであろう。こう言って、その子をノア、慰めと名付けた。こういうふうなところを思い返すわけです。で、この流れの中で9章の今日の20節から21節、神は洪水のあとノアの父が望んだ慰めを与えられました。で、その慰めというのがこの土から伸びるブドウなんです。で、ブドウ酒というのは呪われた土と戦って苦労し生きる農夫に神が与えられた慰めだというのです。 それは酔っ払うための飲み物ともなりますが、本来の目的は人間に喜びや元気を与える飲み物なんです。まあ土と悪戦苦闘してですね、もう疲れ切った人間を神様は慰めるために、このブドウ酒というのを与えてくださいました。神の祝福を味わう飲み物です。で、参考に詩編の104編の14節以下で、主を称えて、この詩人は歌っているんですけども、こう歌いますね。詩編104編の14節以下、主は天上の宮から山々に水を注ぎ、御業の実りをもって地を満たされる。家畜のためには牧草を茂らせ、地から糧を引き出そうと働く人間のためにさまざまな草木を生えさせられる。次です。ブドウ酒は人の心を喜ばせ、油は顔を輝かせ、パンは人の心を支える。まあ、ここの詩編はそういうブドウ酒というのがですね、この神様からの、プレゼントというんでしょうか、そういう捉え方で歌ってるんですね。しかし、先ほど申しましたように、このブドウ酒は酔っ払うというそういう危険もございまして、酒に酔っ払ってお父さんノアが裸になりました。酔っ払うといろんなそれぞれ癖があるようですね。 このノアは裸になるという癖があったんでしょうか。で、父ノアの裸も覆うべき、この裸というのがですね、これから問題になるんですけども、ここから父と子の物語に変わっていきます。で、裸といえば、もうアダムとエバが禁断の実を食べた時、それを初めて知るわけですね。で、裸は覆うべき恥ということです。で、父ノアの裸も覆うべきものでした。で、ノアの裸は老いて常識を失った、そういうノアをも連想いたします。セムとヤフェテは父の恥を負いましたが、ハムは負わなかったんですね。で、セムとヤフェテは裸を見ず、ハムは裸を見た。こういうふうに老いた父に対する態度が分かれてしまいました。で、老いた父を敬うかどうか、セム・ヤフェテの行為とハムの行為がここで対比されています。で、ノアの家族から全世界の人々が広がっていくのに、この父と子の関係というのがここで取り上げられているというのは、大切だということなんですね。で、後にノアの子孫がエジプトの奴隷から解放されて、シナイ山で神様から律法10回を与えられます。その時も神は人と人の間に関する戒めを与えられました。最初の4つは人と神の関係の戒めでした。そして後からの第5回から後の6つは人と人の関係の戒めだったんですね。その一番トップにあるのが第5回、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる、そういう戒めを神様は与えられます。 今日読んでいただきました25節からノアが言った言葉、不思議な言葉ですね。25から27節で、神様は父母を敬う者が仕えられ、敬わない者が仕えるという呪いをここで置かれます。後の律法でも神様は祝福だけではなくて、この呪いというのを神の民の前に置かれるんですね。で、そうしないと人というのは祝福を受けようと、そういうふうにしない面がありますから、神はあえて祝福と呪い、二つ、いつも本当は祝福をしたいわけですけどね。でも祝福だけだったらちょっとダメと思いまして、神様はわざわざ祝福と呪いをいつもおっしゃるんですね。で、ここにはですね、神様がこの私たちに対してまるで親のようにですね、こう対応してくださった姿がありますね。さて、5章の32節で、ノアが500歳になった時、セム、ハム、ヤフェテを設けたとありました。そして今日読みました9章の28節で、ノアは洪水のあと350年生きた。ノアは950歳になって死んだと、こうありまして、ここでノアの系図が締めくくられるという形になっています。ですから普通は誰々は何歳になった時誰々を設けた、そして誰々は何年間生きて何歳で死んだって、そういう順番でこうずっと系図がありましたね。で、このノアの系図だけその間にこの長い物語が入ってまして、そしてやっと今日読みました28節29節でこの系図が締めくくられております。今日の学びで2つのことがポイントとして教えられたと思います。まず、この世界に神様が介入し続けてくださるということです。それは罪ある私たち人間を導くためです。そして2番目は、その人間の歴史が再出発する際にですね、神様は父母を敬うという親と子の物語を伝えておられます。ということは、神様はこの人間関係の要として、この親と子の関係、特に父母を敬うというこのことを大変重要視されている。いうことですね。そのことを私たち今日覚えましょう。それでは学びはこのぐらいにいたしまして、祈りの時といたします。